はじめに、箴言の3章の5節と6節をもう一度お読みいたします。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。ここに書かれてありますことは、旧約聖書に出てきます、また私たちが大事にしています実戒での殺すなとか盗むなのようなですね、律法であったり命令である、命令の言葉ではありません。何かと申し上げますと、これは私たちが本当に幸せになるために与えられている勧めであり、この言葉は手引きであります。人間は誰でも幸せになりたいとそう願っております。しかしなかなか幸せになれない。この御言葉は私たちがでは幸せになるためにどうしたらいいか、その幸せになれる道、それは何なのかということをここで教えているのであります。この箴言の御言葉を深く味わうために、先ほどその前に聞きました旧約聖書の創世記27節の物語から聞きたいと思います。この話は旧約聖書の中でも有名な話なのでありますけれども、アブラハムの待望の子であったイサクがですね、そのイサクがもう年を取って目が見えなくなるというふうになります。で、そしてもう自分の命ももう長くないなというふうにそう思った時に、ですから引き継ぐためにアブラハムから祝福を受けていました。その祝福というのはこう伝達していくことができるのでありまして、じゃあその祝福をですね、もう自分が命長くないから、長男のエサウにこうその祝福を渡そう、祝福しようとそう考えていたのであります。ところが長男でない次男の、双子でありましたけど、次男のヤコブがお父さんの目の見えないのに乗じてですね、エサウになりすまして、ここに気をつけたり、いろいろしてですね、その祝福を奪ったというのがここのお話です。騙して見えないことに乗じて奪った、そういう話が書かれてあります。それでそのすぐ後に、そうした、ヤコブがそれをした後にですね、イサクの元に来たエサウが、私を祝福してくださいとそうお父さんに言いましたけれども、お父さんは彼を祝福しなかった。そういうことがここに書かれていたのであります。で、私教会に使い始めて、6年目になりますけれども、ここの場所で説教したことは一遍もありません。それはなぜかと言いますと、どうしてこの、父イサクはですね、長男のエサウのこの、泣いてもう何2回、泣いてですね、懇願してですね、2回も頼むんですね、祝福してください、祝福を私にも与えてください、泣いてでも求めたそのことをどうしてそれに答えなかった、その願いを聞かなかったんだろうか。で、いつもこれはどうしても引っかかるんですね。それは神様のご計画だなんて言ってすぐに受け止めることも言おうともしたんですけど、しかしなんでやっぱりこのエサを2回も愛する最初の子供から願われてもそれを与えられなかったんだろうか。それがすごくいつも胸に引っかかっててですね、ここで語るってことは難しいというふうに思ってたんであります。もちろん、この当時の人たちは祝福であったり呪いっていうことはあります。というのは、もう一度そういうふうに祝福したものはもう変えられない。呪ったものも変えられない。そういうふうな考えを持っていたというような、そういう説もありますけれども、しかし、それだけでは説明つかない。なぜかというと、アブラハムはですね、このイサクのお父さんのアブラハムは、ソドムとゴモラをもう神様が滅ぼすというふうに言われたときにですね、神様お決めになったことでしたけれども、神様と何遍も交渉してですね、もう50人正しい人いたらこの町を滅ぼさないでくださいと言って、どんどんそれを、そうしよう。いや、40人だったら、30人だったら、で10人だったらって、そこまで細かく刻むようにしてですね、10人そこに正しい人がいたら殺す、もうこの町を滅ぼさないで、そういうふうに約束をですね、交渉して神様から取り付けたという話が、この創世記の前のところに、載っているのであります。まして、ここの箇所はですね、誤って、祝福をしたのだし、 長男エサフは、まあ、エサウはですね、何も悪いことしてないで、ないのであります。しかも、イサクも、そう知らないで分かってなくてしたことでありますから、では神様にお願いをしてですね、やり直していただくということがどうしてできなかったんだろうか。ある意味、悪巧みだったのであります。ヤコブの悪巧み、こんな悪巧みを、まあ、言葉を変えて言えば、まあ、ヤコブがですね、詐欺をして、遺産を全部横取りしたということがここに書かれているのであります。そういう悪いことをそのままにして、なぜ、まあ、イサクがそのままにしてそういうふうに通してしまったのか。どうもそれは納得がいかないので、まあ、やっぱり今までここを避けて、まあ、通ってきたということがあったのであります。しかしですね、先ほど共に聞きましたもう一つの箇所、この箴言の三章の六節の言葉と出会ったときに、あ、ふとここの箇所とこうつながった思いがあったのであります。それは、すべての道で主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。あ、ここだなというふうに思いました。イサクは、これが自分の妻リベカとヤコブの悪巧みによってなされたことということを、まあ、大変悲しみましたけれども、しかしそのイサクはですね、その時、この、まあ、出来事の中に、ヤコブに祝福を与えてしまったというその出来事の中にですね、神様のご計画を彼が見たのであります。それで彼はあえてこれを訂正しようとしなかったのであります。この箴言の言葉では、すべての道で主を認めよとそう言われています。すべての道、すべて起きたこと、このことは大変大事な重要な言葉であります。私たちもいろいろな出来事の中で神様のご計画あるいは神様の御業を認めるということがあります。ああこういうふうな出会いは、こういう素晴らしいことは神様が導いてくださったからだ、違いない、ああ神様を知ったのもそういうことだというふうに、こう神様のご計画だというふうに理解することもあります。そういう聖書の中ではですね、旧約聖書では赤ちゃんのモーセがですね、ナイル川に流されたと、それをエジプトの王女が拾い上げて育てたという話を、まあ、出てきたりもするんですけども、その時に、あ、これは、これこそ神様がそうさせたんだというふうに理解するようなことで、しかし、そういう逆のこと、どうも我慢できない悪巧みや不正が行われている、そのために悲しんでいる人、泣いている人、傷ついている人がいる時には、果たして私たちはそういう時に、主を認めることができるでしょうか。あそこに主のご計画があるという、そういうふうに思うことができるでしょうか。これが私たちに与えられている問いであります。私たちはですね、自分で判断して、これは神様の御業だ、計画だ、これは神様の御業でないというふうにですね、自分の何か基準といいますか、まあ、好みに合わせて神様を認めたり認めなかったりします。そういう普通の私たちの生き方、考え方に対して神様は、この箴言を通して全ての道で主を認めよ、そう言われる。で、もう一つ、旧約聖書の創世記の中で出てくる、有名な話があります。それは、兄弟に裏切られて、捨てられて、奴隷に売られてしまったヨセフの話があります。これはヤコブの子供たちの話ですけれども、ヨセフの話があります。こんなひどいことはないですね。兄弟に裏切られて捨てられる、自分の肉親をですね、妬んで捨てる、もう殺すのと同じように捨てる、そしてそれどうなっていったかというと、奴隷として買い取られて売られていく、しかも違う国に連れてかれる。その売られたヨセフのことを思うと、売られたヨセフはどんな思いをしたでありましょうか。肉親に捨てられて、もう奴隷として生かされていく。しかしこの物語の最後のところを読みますと、ヨセフどうなっていったのかというと、エジプトでの政治の実権を握る、宰相になってですね、そしてどんな、総理大臣ぐらいになってですね、そして、いわばもうそれぐらい権力を持ちましたから、どんな復讐でもできる立場になった時ですね、ちょうどその時に兄弟が自分のところに来るんですね。飢饉であって自分のところに来て、それでヨセフが自分を捨てて売ってった、自分を捨てて 見放して殺したかのようにした兄さんたちに言った言葉があるのであります。それは、私をここに使わしたのはあなた方ではありません、神様です。そういうふうに言われました。そういうふうに言いました。捨てられたヨセフは、あの兄弟の悪巧みの中に主を認めたのであります。ここにも主のご計画があった。私たちはしばしば憤慨します。こんなひどいことが行われているのに、どうして神様はこういうふうに黙っておられるのだろうか、お答えにならないのだろうか、ありえない、こういうふうにしたことを神様が認めているのか、ありえないというふうに、こういうふうによく言うのでありますけれども、それは私たちが神様のご計画すべてを知ることができない、知らないからというふうに言ってもいいと思います。こういうふうに例えられると思います。お医者さんがですね、手術するときに体にメスを入れることがあります。またその病床部分を取るために、体の内臓の一部を取るということだってあります。しかしお医者さんがこのように手術をすることに、誰もそれはありえませんというのは言いませんね。どうしてかというと、それはその人を癒すためにこのことが行われている、計画されている、そうやってお医者さんは治すことができるということをみんな信じているから、メスで切られようとも内臓が切り取られようが文句言いません。でもしそれが全然知らない人が来て突然体切って内臓を取ったりしたら、それはありえない、何をしてるんだかというふうに憤慨することはあると思いますけれども、そういうふうに計画がある、力があるという、それと同じようなことですね。私たちは人間の小さな、理解の中でですね、自分に起きた不幸だけを見る。つまり今の手術の例で言ったら、メスが体に入れられて血が出たということだけ、内臓が切り取られた、それだけを見てもうダメだというふうに思うし、これだけ血が出てますからもうダメ、誰がこんなことをしたのかというふうに怒ったりもするでしょう。信仰者であったら、どうして神様こういうふうなことを、こういう時に黙っておられるのだろうかというようなことを言います。しかし神様のご計画というのは、その私たちの理解、見ているところの範囲を超えてもっと広い、考えをはるかに超えたものなのだということ、それを認めなくてはいけない。ラザロという青年が死んだ後に、死んだ後にですね、到着し、イエス様が到着されたので、到着したイエス様に、ラザロの姉のマルタが、主よ、もしあなたがここにいてくださったら私の兄弟は死ななかったでしょうと、そういうふうにつぶやきました。要はこれは私たちいつもそういうふうにつぶやいているんですね。あの時にああだったならこうならなかったのに、あの時あなたがあんなことしなかったらこうならなかったのに、しょっちゅうそういうふうに言います。しかしそういうことを言ったところで、解決するでしょうか、で幸せが来るでしょうか。いくら昔のことを悔やんでも、また人を責めてみても、何にもそこに本当の解決はないのである。でそういうふうにつぶやいている姉のマルタにイエス様はこうおっしゃいました。あなたの兄弟はよみがえる。これこそ私たちの理解、知識、知恵、考え方、またこれ人間の限界を突き破る言葉がここにあります。あなたの兄弟はよみがえる。もうこれは予想にもしてなかったのだと。イエス様はもうそのことを全部分かっておられたから、あなたの愛するラザロが病気ですと、そういうふうに伝えを聞いたときに、すぐに行かなかったのがそこにあるのである。イエス様がすぐ来てくださったらラザロは死ななかったのに、とそういうふうにマルタはとても悔しかった。しかしイエス様は、私がそこに居合わせなかったことを、あなた方のために喜ぶと、そういうふうに言われたのです。いなかったことが、しなかったことによってあなた方が喜ぶ。あなた方のために私も喜ぶというふうにそう言われる。どうしてか。私たちが自分の小さな、理解であったり限界の中に閉じこもって、そこからしか ものを見ることができない、そしていつももうダメだもうダメだというふうに言う、そういう私たちの目を開かせてですね、違うんだ、この時こそどんな道であってもそこに主がおられるということを この時こそあなたに知らせる機会なんだ。イエス様はそう思われたのです。私たちが神様のご計画を知らないでですね、小さな自分の可能性からものを見ておりますから、いつもつぶやいたり嘆いたりします。その嘆いたりつぶやいたりしていることも主はご存知です。しかし神様はご自分のご計画を知っておられるということを私たちはもう一度覚えなきゃいけないということです。預言者エレミアという人が、旧約聖書に出てきます人がいまして、神様の民である、ユダの人たちが、バビロン捕囚ですね、バビロンにこう滅ぼされて捕虜になって連れて行かれるときに、そのエレミアはこう言いました。もう絶望ですね。自分の国が滅びて他国にこう連れてかれる、自分の祖国がなくなって違う場所で生きていく、しかも奴隷として生きていかなければいけないんじゃないだろうか、そういうふうな、もう不安で絶望、そういうところ、そういう状況ですね。エレミアこういうふうに言うんですね。神様に言わされる。主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。そういうことを神様はですね、預言者エレミアを通して言われたのであります。もうどうにもならないと思われる、その絶望的な状況の中でです。なぜこういうことが起こったんだろうか。自分のせいか、神様のせいか、なんだろう、よくわからない。もうでもこの先もう真っ暗でしかない。なぜ神様はこれ黙って見ておられるのか。そういうふうに思っていた人に、そこには、私の深い計画がある。絶望で終わらせない。平安がある。そういうふうなことをエレミアとして言われた。人はわからない。人は知らない。これから先どうなっていくかはそれはわからない。けれども神様はその計画の全体を知っておられる。私は私の計画を知っている。それは災いを与えようとするのではない。将来を与え、希望を与えようとするために、私はあえて、この悩みをあなたに与えると、そういうふうに言われる。これ厳しいように見えて、しかしここにこそ私たちの幸いがあるのです。すべての道で主を認めよ。聖書は私たちに進めています。そうすればどうなるか。箴言は言っています。主はあなたの道をまっすぐにされる。自分の知識に頼っては決してわからない。むしろ右往左往するのである。私その道で認めよう。そうすればまっすぐにされる。心を尽くして主に信頼せよ。これをなすことが、ここに実は本当の幸いを得る秘訣があるのである。本当の平安を得る秘訣がここにあるのである。イエス様からラザロはよみがえる、そう言われた姉のマルタ、その言葉を信じますというふうにその時言ったのであります。しかし本当はその先見るとなかなか信じられなかったということまで書いてます。ですからそのマルタはどうしたかというと、その弟の墓の前へ行って、もういい、じゃあその石のけなさいというふうにイエス様に言われた時に、いやもう弟は腐っています、匂います、ですから開けない方がいいです、ダメですというふうに言ったんですね。つまりもう蘇るとかじゃない、もうそんなとこ見させないでください。そしたらイエス様が何て言ったか、もし信じるなら神の栄光を見るであろうとあなたに言ったではないか、言っておいたではないか。さっきラザロはよみがえると言って、その言葉をあなたは信じると言っただろう、それなら信じる通りにやりなさい、そう言われて墓を開けさせたのね。そしてラザロはよみがえる。クリスチャンは神様がいつも共にいてくださるということを信じると、そういうふうに告白しています。それを信じています。しかしどうでありましょうか、私たち。ここにいる愛する兄弟姉妹方。マルタのように大変な事態に直面すると、ダメです。やっぱりダメです。もうダメです。そういうふうに言ってしまうことないでしょうか。この物語から教えられるのは、そこにはまだ、やはり自分の知識に頼る。自分を信じる。自分の経験や知恵に頼っている自分がそこにいるはずなのであります。自分に頼るのではないと聖書は私たちに教えています。 今まで自分が蓄えてきたいろいろな経験や実績、そのいっぱいあります。あるいは考え方、知恵、そういうものであって事態や物事を洞察して判断する、そしてある種のリスクの回避をしたり、ある程度の世当たりはできるかもしれないけれども、神様のご計画に向かってそれを当てはめようとすること、それは間違い。先ほども言いましたように、自分ではどうすることもできないこと、どうすることもできないような病気、その病気にお医者さんは手術をして私たちの体を切り開いて、そして癒そうとする、その行っていることの部分だけを取り出して考えればそれは大変なことです。メスで切られて内臓を取られる、それだけ見たら怖いし痛い。しかしその全体の計画を見れば、それはその人にとって救いであって癒しであるということがある。神様は私たちの人生をそういうふうに扱っておられる。そのことに気がついて、自分の今歩いているこの道に主がおられる、これは主が私の道に立っていてくださる、この道をご計画の中に入れておられる、そういうことに気がついて、それをそこに信じて心を尽くして主に信頼せよと創信玄が言っているように、主を信頼して委ねるのならば何が起こるでありましょうか。その人は信じたとき神様の国の入り口に立つのであります。いや、立つんじゃない、いや、もう信じるのならばその足は扉の中に踏み込んで、その国の中に入ってきている。私たちが自分の道に主を認めたその時から、私たちはもうその古い世界、自分を頼って右往左往して苦しんで真っ暗になってたその世界を後にして、新しい生き方の中へもう足を踏み込むのであります。どんなことが私の身に起こってくるか、そういうことすべてを神様に委ねて生きるようになる。本当に大きな期待を持ってそれを見守っていくという生き方になるのであります。苦しみの中にいてもこれも期待を持てるんだということになる。聖書の中にはそういうふうにして新しい人生を始めた人の話っていうのはいくつも出てくるのであります。モーセは荒野の中で80歳になってからですね、あのエジプトで捨てられたモーセですけれども、あのエジプトで小さな時捨てられて王女に育てられたんですけど、もう一度、同胞を助けようとしてエジプト人殺されて追放されて逃げたんです。逃げてからもう若い時に逃げてから今まで王家で暮らしていたのに、もう羊飼いとして荒れ野でその80歳になるまでずっと暮らしてたのです。もう80歳になってですね、ただ羊飼いであって、もうこの人生、自分の人生はもう終わりだ、あ、羊飼いで終わる、そういうふうに思っておりました時に神様に出会うのであります。燃える芝のとこの話、そしてあなたの立っている場所は聖なる地である、いや神様が共にいるところだと、何でもないと思っているこの羊飼いの生活のただ中に、あ、神様が立っておられたんだ、あ、ここは主のと共にいる場所だったんだ、それを分かったとき、モーセに新しい人生が始まったでありましょう。本当に今度エジプトに行って自分たちの民を救い出す働きにこう生かされていく、神様の恵みを信じて生きる荒れ野での歩みになっていく。失望して落胆して荒野を旅をして野宿をしていたヤコブがいました。ヤコブはこの物語の後、やっぱり兄にですね、殺してやるというふうにそこまで思われて逃げ出すのであります。そしていろんなとこ転々する。もう絶望でですね、どこに頼ればいいかわからない。そういう時にですね、その荒野の中で神様に出会うのであります。そして、誠に主がこのところにおられるのに私は知らなかったというふうに言われる。そういう絶望の中で、ここに信仰の目覚めがあるのであります。私のこの人生、この破れた生活、普通の生活、苦難、特に苦難の歩みの中に、主がおられたんだ。そして主は私に本当に幸いな祝福を約束して、そのために計画を立てていてください。そして着々とそれを実行しておられる。そういうことに気づいたときに、私たちの今までの人生は変わるのであります。どうでしょうか。 今まで私たちは自分の目で見て、あ、私はもう病気だ、もうこれはダメだ、私はこんな年を取ってしまった、もう何もできない、どうにもならないというふうにつぶやきをいつも繰り返していました。しかし神様がこの私の人生、私の生活の中に立っていてくださると気づいた時に、私たちの道、あなたの道はまっすぐに開けていくのであります。疑いもなく、迷いもなく、自分を信じて右往左往することもない、神様の定められた目的に向かってまっすぐに歩んでいく、その道が開かれていくのであります。それが本当の幸いであり、祝福なのであります。最後に、でも私たちはこうそう信じていましても、実際の生活の中でそうは言うけれども、しょっちゅうもう自分の置かれている境遇とか目の前に起こってくる出来事に脅かされてはいきます。もう何もない、幸いな、何にも苦悩のない、苦労のない、もう病気もない、何にもない道を平安で歩むのかというと、そうではない。脅かされるもの、脅かされながら歩む、そういう時に限って死を認めることがなかなかできなくなってしまう。恐怖で目が塞がれてしまう。神様が見れなくなってしまう。怖くてこうなってしまう。その時どうすればいいでしょうか。私たちが立ち返って、もう一度出発し直す原点があるのであります。それが、このヨハネによる福音書、今日読みませんでしたけど、新約聖書の3章16節の言葉であります。神は、その一人子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。この言葉であります。どんなに頑張っても、こんなに負けてしまうような、どんなに頑張ってもどうしようもならないような、その時に私たちはイエス様を、このキリストを見上げることが大切なのであります。なぜ神様はその愛する一人をこの世に送られたのでしょうか。それは私たちを救うためです。私たちを愛するためです。愛して救って、祝福するためにイエス様を送られたのであります。それが、神はその一人子を賜ったほどに世を愛してくださった。いや、言葉を変えれば、神はその一人子を賜ったほどに私を愛してくださった、あなたを愛してくださっている。これがつまずくたびに、恐れて見えなくなるたびに、真っ暗になってるんじゃないかというような、そのような時に私たちが立ち返るべき場所、原点なのであります。ここからまた出直していく。どうして神様が一人子を与えてくださったか。それは、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。イエス様を信じる者は絶対に滅びない。イエス様を与えてくださった主を信じ、主の救いのご計画が私のこの人生、私の歩みにちゃんと確立していることをもう一度そこで思い返して、そしてこの体と魂と一切をその恵みの主の御手に委ねる。そこから私たちはつぶやきや疑いや迷いに、もうそういうふうにそこに縛り上げられていた古い生活を捨てることができる。そのように変えられていく。ヤコブが、誠に主がこのところにおられるのに私は知らなかったと、そういった時から彼は新しい人間になったでありましょう。新しい人生の出発を表すために彼はですね、自分が枕にしていた石を立てる。そしてその上に油注いで神様を礼拝するということを始める。そこで新しい出発をします。もう一度ここへ帰ってきた時には、ここに神殿を建てます、そう言って、ヤコブは自分ではどうなるかわからない、それからの歩み、人生に出発していったのであります。兄とのいざこざもあるし、この荒野で生きていけるか、そういう不安全部あったけれども、立っていけるようになった。私たちは自分の目で先の先まで見えるわけではありません。見ているわけではありません。けれども神様はその全てのご計画をちゃんと立てておられて、見ておられる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようとしているのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。この主が私たちの人生に立っておられる。もう一度主を、心から信じて主に一切お委ねしたいと思います。またここに集った全ての方が、神様が私を愛していて導いておられたんだということを心に刻むことができるように、 それを祈りたいと思います。お祈りいたします。天の父よ、あなたが愛している一人一人を、あなたがここに招いてくださって、今ここにあなたの言葉を聞き、あなたを礼拝することができましたことを心から感謝いたします。私たちは自分の目の前に起こる様々な出来事に心を捉えられて、あなたが私の道に立っていてくださること、あなたがそのこの道を全て計画しておられて導いておられること、それを忘れておりました。そして自分の知識に頼り、自分に頼り、あなたに信頼することを忘れております。しかし今あなた御言葉をくださいました。全ての道で主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる、この進めの御言葉と約束の御言葉をくださいました。感謝して私たちがこれを受け、今からこの御言葉に従って歩んでまいります。どうぞ主よ、あなたが豊かな導きを与えください。私たちがここから迷い出るとき、常に新しくあなたの御言葉を聞かせてくださって、あなたのもとへと戻してくださいますようにお願いをいたします。ここに来た新たな人たち、主を求めている人たち、あなたに愛されていることと、その一人の人生をも主がご計画してくださっていることを知ることができますように、心に受けて一歩神の国へと進み出ることができますように、どうぞ主よ、あなたがそのように御霊を持って導いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。